個、はい、大物というか、
あ
ワンちゃんのね、
はい、あれでも結構最初の方なんですよね、
はい、あのもう前座じゃないけど2つ目ぐらいのやつ
が、そうなんですよね、まあ、まああれで一応いるぞと、はい、やばいぞっていう、
ちゃんと動いたやつ
を登場したらこれです、そうっていうのが初物体 X 登場みたいな感じですよね、はい、あの生きてる動いてるバージョンとしての、はい、まあ、それまで死体ですからね、はい、まあすごくても、はい、大丈夫かなみたいな
動いてこんなの
っていういるぞっていうのが出てきたっていうあれがスタン・ウィストンが、はい、やってるっていうとこですね。
あれ あまりにも忙しくて、
そうですね、
ヘルプというか、
どの段階で企画されたのか分かんないですけど、多分後でしょうね、うんうん、だいぶ、
うん、
最初の段階ではあのシーンなかったみたいはずですよね、
うん
うん、もう完全にロブ・ボーティンの攻防がニッチもサッチもいかなくなってるそれ多分ピリピリしてるんですよロブ・ボーティンがあの結構評判悪かったんですよ、工房では、
はい、
まあ、22のガキっすからね、はい、みんな職人さんは、まあ、30、40いるわけですよ、はい、映画の技術者自体はハリウッドっていうのはもうみんなしっかりしてますから、はい、あの当然組合もあるし、型の組モールドの組合、はい、型を作る組合もあれば、はい、彫刻の組合もあったり、はい、メイクの組合も、ヘアメイクとか、はい、メイキャップの組合もあったりして、まあ、もう職人の世界ですよね、うんうん、だそういうふうなところから派遣されるわけですよ、みんなスタッフが。多分ロブ・ボーティンって結構若い、
うん
うん、最年少か分かんないですけど、うん、あの時代まだ特殊メイクの業界って若くて、うん、20歳や19の人結構いるんですよ、
はい、
新しい分野なんで、やっぱそういう人たちももう使わざれないって、
はい、
でロブ・ボーティンあの 若かったから、はい、デザインとか考え方をあっち行ったりこっち行ったりしたみたいなんですよね、はい、あれやってみてって、まあこれがだからさっき言った試作どんくらい作ったんかねってやつですよねでそれやっぱりやったみたいなんですよ、はい、で彫刻作って全部ちゃんと形まで作って ロブボーティンとかみんなで見て違うねっつって、じゃあもう一回作り直そうかって言って、そういうの何度も何度も繰り返したわけですよ、はい、そうすると35人とかいるスタッフはだんだんこれ結局採用されないんじゃないのとか結局これダメなんじゃないのとかって、だんだんこう、うん、ロブボーティンに対して疑いの目みたいなもんがある、ね、はい、じゃあ最初からそう言ってよとか、はい、監督に言われんならいいけど、はい、22、23の若造にダメかなとか、ね、うーんとか言って言われちゃうとやっぱりそれは腹立つわけですよ。だからそういうような感じで結構ピリピリしてたみたいで、はい、もうやっぱり、まあ、その犬 の、
はい、
あのドッグシングのシーンがジョン・カンペンターがやりたいっていう、うん、じゃあこれやろうってなって、うん、あのマイケル・プルークが絵コンテ書いて、はい、OK になった段階で多分ロブ・ボーティンはもうさすがに嫌になってたんでしょうね、はい、もうこれをここのやるぞって言ってスタッフあの加えるとその仕事を振るってなったら、はい、もうみんなもういっぱいいっぱいなわけですよ、はい、多分あの後ろの方のやつは全部決まってたはずなんで、はい、だから多分独身が最後でしょうね、
うん、
決まったのがやるやんないみたいな結構後まで、うん、なんでか多分ロブ・ボーティンも嫌だったんですよ、嫌だったんでしょうね、うんできたらやりたくないみたいなあれだったんで、うん、でもそれでもジョン・カーペンターさんが多分やりたかったんでしょうね、うん、でじゃあそれ入れるとなった時に、うん、あのスタン・ウィストンっていう、うん、ロボディの友人ですよ、
はい、
あのもう丸投げ、
はい、
もうスーパーバイズっていうんですけど要は管理もしたくないって、
はい、
こっちのこの35人のスタッフを日々こう管理するんでもう精一杯だから、もう、はい、デザイン画とかはすでにマイケル・プルグが描いてたり、はいはい、あのロブ・ボーティンもある程度あったんで、だそれを結局全部渡してもう全部見なかったみたいですね、あの最後にできたら電話くれって、動くところまでできたら電話くれって、でロブ・ボーティンが、まあ、工房行ったんじゃないですかね、はい、でまあ、その時は多分フォームラまだ色塗ってないと思うんですけど、はい、まあ、それがこうグニュグニュ動いてたわけでしょうね、はい、いい感じに、
はい、
まあ、あのままだと思いますよ、はい、映画の中の、でそれを見せられたわけですよね、はい、まあそりゃすごいですよねどう考えたこうしてっていうのは当然ロブ・ボーティンは言えたと思うんですけど、はい、ああしてとかって、でももうスタン・ウィストンもすごいですから、
はい、
ターミネーターとかエイリアン2とかやる人ですからね、はい、まあ、最終的にはジュラシック・パークとかああいうやる人だから、はい、もうあったわけですね、技術力みたいな、一発 OK みたいなもんだと思うんですよね、であの時 あのスタン・ウィストンのとこのスタッフ、まあ、3人ぐらいなんですよ、1人日本人ですよ、
あ、そうなんですか、
はい、美智子田川さんっていう人がいて、スタン・ウィストン、後にスタン・ウィストンのところでずっとやる方なんですけど、あのだからスタン・ウィストンの工房では ジュラシックパークくらい、まだ結構だからもうベテランの人なんで、70年代ぐらいからだからもうスタン・ウィストンずっとアシスタントしてるのが日本人がいたっていう、うん、それも女性ですよ、うんうん、スタンって呼びつけにできるって聞いたことありますけど、ね、その美智子高川さん、高川美智子さんっていう人がやっぱり結構いろんなドッグシングの、
はい、
やっぱいろんなの作ったんじゃないですかね、うんうんうん、であのジム・カーゲルっていう人があの彫刻家がいるんですけど、はい、天才なんですけど、まあ、その人が彫刻はやってますよね、はい、やっぱりスタン・ウィストンのところっていうのはやっぱり優秀な人がいるんですよね、うん、なんだかんだで、
うんうん、
あのやっぱその時もすでに、だからその時はまだあの後にウィンストン・ギャングって言われるその5人 の、はい、あのエイリアン2あたりで固まるみたいなんですけど、要はスタン・ウィストンは何もやらないわけですよ、はい、やらなくなるわけですよ、あの管理しかスーパーバイズしかやらなくなるんですけど、はい、その時はまだ手自分で彫刻をしてたと思うんですよ、あの有世界の物体屈の時は、だからそのメンバーはまだ一人もいないぐらいの時代で、その時はだから3人ぐらいとかで多分やって、その中の本当にあの結構主要メンバーが日本人の女性の方だったっていう、う
ん、なんか触手系のクリーチャーってこれが初なのかなと思って、
あそうだからあの何ですっけ、寄生獣で有世界の物体屈を結局、はい、ま、真似たかどうかっていうのはあるじゃないですか、うんうん、寄生獣がだから明確にあの要は真似たって言われるのはタミザ2ですよね、はい、だけどその1個前さらにそのシェイプシフティングってなると、はい、やっぱり寄生獣 の、はい、あのミギーの雰囲気、
はい、
有世界の物体 X なんですよね、
うん、
あのこういう目があ
のなんか、あそうですね、
目がこっちに出てるとかクリーチャーの感じとか、はい、多分人間に寄生するっていう、
うんうんうん
うん、でなおかつこう形も変えたりするっていうのは、うん、あれはやっぱり寄生獣の元ネタって言っちゃ申し訳ないんだけど、有世界の物体屈なかったらやっぱりないと思うんですよね、うん、
かなり大きいヒントになって
る、大きいヒントになってると思うんですよね、なんていうか、まあ、触手とかもそうですよね、はい、どこかでそのあたりで定まったデザインが後に触手系になったり、はいはいあの寄生獣的なこの シェイプシフティングっていう、はいはい、あの体の形をシューンって変えたり、だ僕もクリーチャーデザインしててよくこれって寄生獣の影響を受けてますよねって言われるんですけど、いや寄生獣の影響を受けてんじゃなくて物体屈の影響を受けてるのまずそこはっきりさせたいんだけどねって思う時ありますよ、絵面的にはそれを立体にすると有世界の物体屈なんですよ、僕は立体の方なんで、はい、立体化するとどうしてもだから寄生獣っていうのは面白いあれだし、はい、どっちかっていうと、なんていうか寄生獣の方が面白いですよね、
うん、
映画と、まあ、映画と漫画の違いあるけど、はい、だからもっと本当は弾けようと思えば有世界の物体屈のアイディアってもっと弾けられますよね、ある意味で有世界の物体屈ってすごいシリアスな、うん、真面目な展開ですよね、
はい、
すごいこうミステリーというか、はい、どこかで堅実というか、はい、そこがまあいいとこなんだと思うんですけど、なんかそれをこうもっと弾けさせるとやりようによっては寄生獣的なもっと活劇みたいなアイディアもいける、
うん、
内包した設定な気もしますけどね、元ネタ的な部分では結構物体X はいろんなのになってんじゃないですかね、日本人はめちゃくちゃあのブレードランナーと物体屈に影響を受けてると思いますけどね、どうやったって逃げられないっていうか、
まあそれだけインパクトあるデザインですからね、
そうなんだよね、だからそれはハリウッドでも多分ブレードランナーと有世界の物体屈はどうやってもそれっぽくなっちゃう、だから CG とかで多分今作っててもどこかで戻っちゃう、そこだと思うんですよね、あの要は参考にしちゃうじゃないですけど、こういう質感とか、こういうのやりたいとかになったとき、どうしても CG ならではというより、有世界の物体 X のあんな感じみたいなものの方向で見ざるを得ないというか、なかなか、あれ以上行くっていう、想像力っていうのは、結構、だから想像、そういう意味では技術じゃないんですよね。表現というか、デザイン力っていうか、それ自体ですでに今、やっぱりあれをなかなか超えられないっていう、で有世界の物体屈の新しい方あるじゃないですか、
はい、
CG 版っていうか、
ファーストコンタクト、
ファーストコンタクト、はい、あれなんか見てると、まああれは前日なんですよね、
はい、
だからまあしょうがないのかもしれないけど、本当だったらもっと CG 版として弾け、要は寄生獣的な、 弾けが欲しい映画ですよね。あ、なんか同じっていうか、逆に低いっていう、ユーズカルブタイクスより地味な
実際に変幻できてるのになんか、うん、うん、あそうねぐらい
だから一緒じゃダメなんだよね一緒だったらあっちの方が優れてるに決まってんだよね。だから過去の方が優れてるに決まっちゃってるわけだよね。あの全部カット割りか何かでうまいから、はいはい、あのサスペンスの構築だって、はい、それと同じことやっても、はい、そこは評価されない、うん、あの見たことあるものになっちゃうから、あのじゃあそこを期待したんだけど、うん、でも前日談ってやっちゃったらもう結局そこにたどり着くのはここだから、やりすぎちゃう、そうそう、うん、やりすぎちゃうとやばいじゃない、はい、なんていうかね、そこ繋がんなくなっちゃうもんね前の方がすごかったってじゃだけどだったら後日談でね、はい、やるべきだよね。そうすればさ、それか外伝というか、
はいはい、
別のものにするとか、あれってだってさ、そういう意味では幽世界の物体屈って一応こう続編っていうか、
はい、
どこかで予感させるんで終わってるじゃない、うん、なんか最後変なあブレアモンスター
ブレアモンスター、
はい、うん、みたいに出てくるじゃない。だけどあれよりも大きいのいてもおかしくないじゃない、うん、あのだからいろんなもの取り込んだなんか最終形態みたいなもんでしょ。でもあの大きさがあの時代では限界だったんだよね、うん、だからもっと大きいやつがいてもおかしくないんで、うん、でもやられちゃってんだよね、いろんな映画でね。結構いろんなところでこうなったら面白いよなっていうのの、うん、派生したネタをいろんな人がいろんな映画でやってるんで、うん、なかなかパート2的にやっても無理だろうなって、はい、ミストですらその匂い感じるもん、
まあ、CG がなかった時代に、うん、そのドクシンクの下りであの、うん、もう肉の壁みたいのに目玉がついてて、
うん、
そこから穴が開いて花みたいのが出てきてバーって開くじゃないですか、
はい、
もうあんだけの引き出し見せられたらもういいよっていうぐらい
の、ぐーってなんか手みたいなのが出てきて上にこう引っ張っていくわけだよね、はい、あの天井に行くわけだよね、はい、そう俺もそう思う。だからこれ以上のあこうした方がいいんじゃないかっていうのっていろんな映画見ると感じたりする時があるんだけど、はい、やっぱりもう十分だろう。あともあるし、
はい、
あとあんだけ見せるしドクシングのシーンはもう結構十分に気持ちいいよね、
はい、ちょうどあの照明が消されてて、
そうそうそうそう、みんな
懐中電灯照らしてるっていうのは、
そうあのカットは最初のカット
こ
う、はい、ウィーンってなんかこう懐中電灯に当たって、はい、初めてそのドクシングがあのなんかガーって口開くとかあるんじゃない、はい、あのワンカットはね、あのワンカットが一番好きかな、うん、俺はドクシングが一番好きあのいろんな有世界の物体 X の中でだから首長いやつとかも、
はい、
もう好き嫌いじゃないけど、はい、でもドッグシングが一番好きかな、
は
あ、気持ちいいね見てて、
うん、
うん、で短いんだけどね、俺毎回思うんだけど、はい、もっと見たいなもっと見たいなっつってで写真があの時代手に入んないんですよ、はい、海外で終わったんだけど、はい、日本ではほとんどドッグシングの写真って、
はい、
あんまり表出てなくて、なんかもうずーっと眺めてた時代があったね、うん、1枚だけなんか手に、 あの手に入って、いやー、やっぱりドクシングはかっこいいよね。オーバー気味に履いた口とかさあとあのだやっぱりね懐中電灯がいいんだよね、はい、あれはさ、だから演出的にもうやられちゃってるんだよね、うん、あれだよ、あれをやりたい、うん、
であの
あもうバクリでいいからあれやりたいよ
上に逃げていく手のところにちょうど照明が当たってるんですけど、その手の肉の質感が気持ちいいですよね。
そうそうそうそう、 あれね、ロブ・ボーティン特有の、ね、彫刻なんだよね、うん、あの雰囲気って、
はい、
あの ロボコップ の、
はい、
あの廃液に突っ込んじゃったでしょ、 あのディテールがね、あの手のとことかね、あれ全く一緒だから、あれね多分ロブ・ボーティンが彫ってるかもね、あ彫刻してるかもしれない。ちょっとした気持ちよさって、はい、あれねなんかねロブ・ボーティンの、ね、特有のね作家性、
はいはい、
あるんだよね。あの1個前かな、あのモンスターパニックって、
あ、はいはい、
あの半魚人のやつがあるんだけど、はい、あの彫刻もね、あのそれっぽいね、ロブ・ボーティンの彫刻の作家性が出てて、はい、なんかねそこちょっと合うんだよね、はい、ロブ・ボーティンが彫ってんじゃないかな、うん、
あの絵のタッチでもあるじゃないですか、その人独特の個性、
うん、そうそうそうそう、まさにそれで
彫刻もやっぱりそういう
のがある、ある、
出ますよね。なんか
だから80年代特にクリス・ウェイラスが作ったら、
はい、
こういう彫刻とか、リック・ベガーが作ったこういう彫刻とか、はい、ロブ・ボーティンってあの俺作品見るだけで分かったもん、
はい、
だから
濃さがなんか出る、
そうスタウィストにはないんだよだからスタウィストはやらせるから、そう巻くから、
分担で
分担でみんなで作らせるから、 ただあのやり方がだからスタミソンのやり方が結局大規模になった時に、うん、あの
一番よく
聞いてくるわけだけどね、あの作家性を出させない、うん、出なかったらあんなでっかいティラノサウルス掘れないじゃないこの時代はまだあの作家性が明確にあったよね、うん、ロブ・ボーティの彫刻はねはっきり線がはっきりしてんだけど、はい、なんか生々しい、うん、トワイライトゾーンの劇場版でウサギがブワーンってウサギのなんかクリーチャーみたいなのがシルクハットから出てくるシーンがあるんだけど、はい、あのウサギの、ね、顔がねやっぱりねそういう顔してるんだよね、うん、ロブ・ボーティの顔してるんだよ、うん、ロブ・ボーティが作った顔してるんだよね、生々なんていうか作り物なんだけど生々しさがあって、うん、みんなね基本的にはリアリズム系なんだけど、うん、ロブ・ボーティンだけはそのね両立ができてるんだよね、うん、多分あんな人いないだろうね、うん、だから辞めちゃったのかな早くなんかだから天才すぎちゃったから、そこは残念だよね。
まあと僕とこの作品あの技術特殊技術もそうなんですけど編集のタイミングのアンサンブルっていうんですか、うん、間のうまさっていうのをむちゃくちゃ活かせてる作品だなと思って、
うんうんうん、
ずっと見てて気持ちがいい。
そうそう、だからそれって俺は一番初めに見た時は全然思わなかった、はい、思わなかったっていうか常に特殊メイクのシーンばっか待ってる、はい、とこあって逆にそういうシーンがあったらドラマのシーンとかあるじゃない、はい、あるとこ見たらもうなんか早送りじゃないか、はい、まあ、待ってるみたいな感じじゃない、はい、あの特殊メイク待ちみたいな感じでクリーチャー待ちしてるような状況だったんだけど、はい、でもね後々やっぱりねやっぱ何度か見てるうちに特にあと自分で映画とかになんかこう、はい、作る方に関わり始めるときに、はい、分かってきたっていうか、うん、最後の方で血がピシュってなるやないじゃない、はい、あの誰が
血液検査
のシーンがあるじゃん、はいはい、あれなんて特殊メイクのシーンじゃないじゃん、まあまあ、ピシュってなるのは特殊メイクのあれが
やってピシャーって
やつ、ピシャーってさあさあお前かってだけどあの辺りのサスペンスなんかはあれだから本当にあるのかなってあれはあるんだっけ、
あ原作はあります、
あるんだ、
はい、であれがやりたいがために絶対脚本にはそこのシーン抜くなってカーペンターが注文した
んだ、分かるね、だからああいうのっていうのはもう完全に演出だよね、はい、あの ああいうのがあるから地味になったとしてもだから特殊メイクがのああいうクリーチャーがなかったとしてもシーンとして、うん、全部影とかでやったとしても多分ねそこそこ面白くなっただろうね、はい、ああいう血のシーンとか、はい、最初の方のこの解剖シーンとかぐらいできるじゃない、はい、だからローテクでも、はい、だああいうのとかがぐらいでも多分あの映画っていうのは演出力の力だけで7割ぐらいは持っていけたってんじゃないかなって、だそうなるとやっぱりジョン・カーペンターの、うん、あの演出力の凄さっていう、うん、でなおかつねやっぱりこう任せるとこ任せるあの潔さ、
はい、
全部ロブ・ボーティンが弾けるところは弾けさせて、うん、なおかつこう収束させるところはもう全部持っていく、あのちゃんと落とすところ落としてドラマでつないでいくっていうやり方、うん、だからまあ円谷英二と本田石郎さんの、
はい、
あのなんていうか関係性みたいなもんだよね、はい、いい監督と出会うとだからジョン・カーペンターさんと幽星化の物体 X とクローネンバーグと、はい、あのザ・フライのクリーチャーあのクリス・ウェイラスは、はい、やっぱりそういうの感じるよね、うん、あの時代のいいホラーって案外そういうのあんだよね、うん、やっぱりグレムリンとかもあのジョーダンテとやっぱりクリス・ウェラスが組んだからああなってるんで、はい、やっぱりデザインとかって監督から出てこないからね、うん、あと監督こうしたいって言ったらダメなもんダメじゃない、うん、動かないって言われちゃったら
無理ですって
言われたら無理ですって言われたら終わりじゃないどうしようもないんだよね。カロル・アンバルディと E.T. もそうだし、うん、E.T. もあのスピルバーグとカロル・アンバルディってやっぱりあの時のその関係性があって E.T. が生まれるんで、あのスピルバーグの演出は最高だけど、あのやっぱカロル・アンバルディの E.T. の造形物があって、あの対等とは思わないけど全然、はい、スピルバーグは7割だと思うけどその3割ぐらいのところを埋めるだけ あの技術力とか、はい、デザインの良さとかがその時代の特殊メイキャップアーティストとかクリーチャーデザイナーにはあったんだよね、はい、で それによって映画がある程度普遍性がある価値が生まれるっていうか、で監督もやっぱり上手に使うんだよね、うん、あの時代の監督ってこの時のロブ・ボーティン本当若造だったと思うんだけど、うん、あの上手に盛り上げてるよね、うん、コントロールしてプロのやっぱり監督だよね、うん、あのジョン・カーペンターの職人芸っていうか、でジョン・カーペンターって常に組む人によっていろいろ色変えるんだよね、うん、作品のね自分の色を出す時もあるし、うん、ちょっと引いたところでこうその組んだ人間の色を出させる時でもあったりして、だこの幽星界のブッダックスに関してはかなりロブ・ボーティンがあの色を出してるから、
うん、
ロブボーティン敵になってると思うけどね、はい、でもそれがじゃあカーペンターなしで成立するかったら多分全然成立しないと思う、うんうんう
ん、あんまりね犬とドッグスイングと電気ショックのシーンがどうしても目立ちすぎて、
うん、
こういう血液検査のちょっとしたシーンとか、はいはいはい、あんまりこ う言ってあげて
言われないとか、ね、だけど
ちゃんと変身してるんですけどね。
そうそう だけど多分それが肝だよね、一番サスペンスっていうか ドキドキするとこだもんね、あれね。分かって誰かがそういうのは分かってんじゃない、はい、でも非常に盛り上げが上手で、こうただ単にエイリアンがなんかいて人間を食っていくみたいな話じゃなくて、うん、限られた空間の中でとか、はい、ああやってこう人間の体の中に入り込んじゃうとか、
はい、
話が面白いよね、
うん、まあ、あの辺いいですかね、血液検査の時にバレたって瞬間に、うん、正体表した時の造形話みたいなのって、
あ
一応なんかこう目ん玉飛び出したりとか天井飛んだりとか
あるよね。であの辺りはロブボディも弾けちゃってるよね、もうちょっと いっちゃってるよね行き着くとこまで。あの辺はちょっと分かんないね、ここまで必要だったのかっていうか、なんかダメ押しの一手ってもう一個 やるっていう感じで。ただね、血液検査のシーンが決まってた、
はいはい、
これを描きたいってなってたとしたら、はい、あそこは一連じゃない、
はい、
だから多分あの辺りはもう本当にやることになってたんだろうね、はい、行くとこまであそこも、はい、一つやるって。ただなんかあの辺ってカットされてそうなんだよな、結構もっとあったんじゃないっていう、うん、生首の首がブワンって出るところ、
はい、
あのぐらいにあのシーンもうちょっとボリュームがあった気はする。でも逆にやりすぎじゃないっていうか、はい、ここくどくなってないって言って、 あの映画って結構削ってんだよね、
はいはいはい、
だからどれだけのシーンを未使用映像があるかっていうのは結構ある気がするよね。ドッグシングのシーンもいっぱいあると思うよ、
はい、
使い方がだからこう締めて締めてしてるじゃない、はい、本当にもうちょっと物足りないぐらいで次行っちゃうから逆に気持ちがいいかもしれない。だからそれを決めてるのはジョン・カーペンターさんなんで、そのカット割りはロブ・ボーティンは絶対一切多分手出せないから、うん、最後のところのこの目が本当飛び出てくるぐにゅっていうのは面白いんだけど、なんかちょっとやりすぎやりすぎ感があって、
ちょっと Windows をこう切るみたいなこう
なんか不思議なね。ただやっぱりあれはやるってことが決まってたんだろうね、
うん、
うん、一応なんかないと、
はい、
おかしいじゃない、グニャグニャグニャってなんかならないと、うん、なんかアイデアが定まってないっていうかなんかそこがこう
あまりパンチが効いて
ないですね。そうそうそうそうそうそう、もっとロブボーティンだったらやれるんじゃないかなっていう。だからレアですよね、うん、なんていうかあんまりみんな記憶にないからあそこあのシーンってそんなにね、
はい、
そうなんですね、そう片手でないし写真もあんまり上げられないしこんなシーンあったっけみたいな、結構忘れられちゃう。血液がシーンは覚えてんだけどその後どうなったっていう、はい、なんか外出るよね、
外出ますね、
あんな感じのとことかね、なんか外出た分だけまたさらにちっちゃく見えたっていうか、はい、あれうちに閉じ込むっていうのがやっぱりね、うん、外出ない方が良かったんじゃないかなってねちょっと思うねあとやっぱりね最後のブレアモンスターのシーンもね、
はい、
やっぱなんか物足りない感じがするよね、早いよね、なんかもうでかいのいるっていう、
はい、
なんかまあ、あれが限界だったのかなとかってちょっと思うんだけどね、あれも多分くどく描くの嫌だったんだろうな、
うん、個人的にちょっとあんまりあれは造形がなんかこうブレてるというか、
うん、
なんかぼやっとしてる、
そうそう、だからそれで犬がブニョとか出てくるんじゃない、
はい、
なんかブヨブヨとか、はい、ドロドロのとかってああいうのもなんかこうだから最後弱いんだよね、そういう意味では、はい、
インパクト
がちょっとないですよ、そういうタイプって案外最後みんな記憶ない、
はい、
ラストが弱いくらいの感じで、
ね、メインイベンターはあれっていう、
そう
なんかさっぱりした試合して終わっちゃったみたいな、
そうだからやっぱりでもああやってどっかで閉じなきゃなんないじゃない、
はい、
広げた風呂敷を、
はい、
だからやっぱり最後ああやって親玉みたいな
でかいの出
したんだけど、でかいの出したんだけど、でかいのも案外なんか見えづらいっていうかなんかロングショットがないからただあれはロングショットってあれモデルアニメーションのシーンがあって、
はい、
あれ全カットなんですよね、
はい、
ランディ・クックっていう、
はい、
ゴーストバスターズのテラドックの、
ね、あ、はい、
モデルアニメーションをやった人で、はい、もうロード・オブ・ザ・リングでも、
はい、
CG のデザイナー動きのね、
はい、
あれを管理してる人なんだけど、うん、結構な カットあったみたいなんだけど、はい、そのブレアモンスターのロングショットの、
はい、
あのこう触手がだから全部モデルアニメーションで動くっていう、はい、コマ撮りで
カクカク
カクカクって動くっていう、はい、動いてるところがジョン・カーペンターさんには、うん、これリアルじゃないなって思っちゃったみたいで、うん、結構ロブ・ボーティンはそこにすごい絡んでたんだけど、うん、あの撮影現場、あの撮影現場っていうかモデルアニメーション撮ってる時にもいろんなあの照明との当然あるから、
はい、
うん、全部やってちゃんとやったんだけど、やっぱりあの全部カットされちゃったみたいですよね、うん、4ヶ月ぐらいかかったっていう、うんうん、それ見てみたらないっていうあんまり公開されてないんだよな、うん、あれもな、だからなんとなくちょっとだけなんか荒いの見た気が、はい、するんだけど、
はい、
本来だったらそういう未公開シーンって、
はい、
ブルーレイとかのね、はい、時に入ってるべきじゃない、なんで公開しないのかなって、
まあ、よほどひどく
ダメだったんかなテラドックのああいうのをねやる人だから動きが悪かったとかではないと思うんだけどね、ただモデルアニメーションってやっぱりどこかでレイ・ハリハウゼンとか、
はい、
ああいうあれだから今見てもやっぱり浮いてもあの時代は当然それとしてみんなはなんていうかすごいなと思ったと思うんですけど、はい、今見るとやっぱりモデルアニメーションシーンと、
はい、
ドラマのシーンって浮いてるように見えるんだよね、はい、だからやっぱりねもう限界だったんだろうね、82年ぐらいでモデルアニメーションってやっぱり一回ちょっとこう落ちるっていうか、
はい、
その辺りでゴーモーションっていうのが出るんですけど、はい、ブレをコンピューターで作るっていう、うん、ドラゴンスレイヤーって映画があって、
はいはい、
そのドラゴンスレイヤーではモデルアニメーションの弱点っていうのは、はい、動きが速い時ブレがないんですよ、
うん、
全部ワンカットワンカット一個一個固まってるじゃないですか、でそれを速い動きになった時には不自然な動きに見えるらしいんですよね、うん、映像って例えばパンチするシーンだったら、はい、ほとんどブレてますよね、
はい、
そのブレを作れないんですよモデルアニメーションって、
うんうんうんうん、
一個一個モデルを動かしてワンカットが撮るん で、はい、でそのブレをコンピューターで撮影瞬間に動かすっていう、
はい、
っていう風なシステムをILM ってルーカスの ILM がフィルティペットとかが作ったんですけど、ドラゴンの動きがすごい速いんで、
はい、
翼がだから そのちょうどその頃なんですよね、
うん、
ちょうど多分ドラゴンスレイヤー以前以後ぐらいでもうほんと多分問題は分かってたんですよね、うん、モデルアニメーションを触手とかでやった時に触手も動き速いじゃないですか、はい、速いところはその時に不自然に見えるっていう、そのゴーモーションっていう風なものが生まれる同時期にやっぱり有世界の物体 X のモデルアニメーションシーンが全部カットされてるっていうのは偶然じゃないというか、うん、人間って言えば見る目が超えますからね、
うん、
なんか偽物臭いねってなっちゃうわけですよね、うん、
しかも中盤までで一番いいのをこの映画の中でバンバン見させられてますから、
ね、うん、そうそう、それでラストで、
ええ、
いきなりこうカタカタカタカタっていうのが出てくると
、ええ、
やっぱり本物っぽくないね、うん、もうちょっとケレン味のある、
はい、
ゴーストハンターズとか、
はい、
ああいうゴーストバスターズとか、
はい、
モデルアニメーションっていうのはある程度フィットしたとは思うんですけど、はい、ユーテカーのブッタクスってそういう意味では、
うん、
超地味なリアル思考なんですよね、だどこにも逃げ道ないんですよね、
うん、
そういうこうギャグ的なケレンがないんですよね、
はい、
ロブ・ボーティンが言ってることはケレンがあるんだけど、はい、そのメイキャップの範囲の中で、はい、その演出的なケレンがないんですよね、うん、ジョン・カーペンターにはだとことんシリアスっていう、うん、そこでやっぱりモデルアニメーションのシーンが入るだけの余地はちょっとなかったかなって、
うん、
ゴーストバスターズはそういう点でのテラドックはすごくやっぱ、はい、コメディーなので、はい、でなおかつテラドックって見たことないじゃないですか、
はい、
なんていうか完全なフィクションの存在ですよね、はい、あれが幽霊かどうかも分かんないじゃないですか、だからまだどんな動きしてもいいんですけど、うんうん、でも有性化のブッテックスの場合はあれ前段階で結構構築してるわけですよ、
はい、
こう動くっていうのを犬にしても何にしても、はい、だからそうするともうちょっとドロッとした動きじゃないと多分そのブレアモンスターだから成立しなかったんでしょうね、うん、だから全カットはしょうがないんでしょうけどね、うん、だから的には入れてほしかったかなって特撮映画として、
はい、
うん、見るのもありなんじゃないかなっていう気はちょっとするんですけどね、うん、その特撮ファンって少ないじゃないですかその人たちのために映画作ってんじゃねえよっていうのって絶対あると思うからその人たちって本当一部で結構そういうのばっか見たがる人たちだから、うん、そういう人たちが 喜ぶ映画っていうのはやっぱ作れないんだろうなと思って、うん、もったいない、
うん、
あの映画って特撮映画じゃんって思ってたけどね。
いやも もうそう思ってました、うん、見てては
でもなんか落としどころはなんかジョン・カーペンターさん的にはちょっとやっぱ違うよね、
うん、
もうちょっとこうまともというか、はい、ケレンのないところで落とそうとしてるよね、うん、リアリズム、
はい、
うん、だからやっぱりそこなんだろうな。特撮映画とかってなるともうちょっとコメディかかるっていうか、
うん、
ちょっと逃げ道作りそうな気がするんだけど、うん、吉川のぶっちゃくすにはほんとないよね逃げ道がね。あんなひなんかマックスなこと描いてんだけどすごい、
はい、
とは言ってもね、とことんなんていうか真面目、
うん
うん、真面目ではあるけどね、カニとか
カニ
頭みたいになってカサカサカサってなるけど
ね。あれどう考えても爆笑起きると思うんですけどね、あそこだけは。
そうなんだよね。
これは何の冗談なんだって。
う
ん、
そうそうそう。でもあれはあれで映画の中でも言ってんだよね。それ系のことをね。
はい、全くそのただです。それこれは何の冗談なんだ
って。そうそうってこと言ってんだよね。だからそこはありなんだろうね。うん、アメリカ人には受け入れる許容のとこなんだろうね。でも見やすいよね。矛盾がねとりあえずないからね。本当最初に UFO は
あれどうです UFO
いるかな。あれは分かんないな。後に、
はい、
なんか雪に突っ込んだやつ発見されるんじゃない、はいはいはい、宇宙船が、はい、だからなんかそこは大事だと思うんだけど、はい、流れ、はい、展開的には最初の明るなんていうか何万年前でね、
はい、
まあ、キラキラしてるわけだよね、
はい、
新品、
はい、
新品がこう地球に向かってふよって燃えるみたいな。
僕も見直して思ったんですけど、うん、これ浮いてるなと思って
ね。あれなんだろうね。まあ特撮好きだから、
はい、
いいんだけど、はい、映画として助けになってないよなっていうか、そのさっき言ったリアリズムの部分では、はい、ちょっと懸念が強すぎるよね。うん、ほんとギャグになっちゃうよね。ね、モデルアニメーションシーンをさ、
はい、
全カットするのにこれは生かしっていう感じちょっとするんだけど、
でしかも UFO の照明の流れ方がもう
すごいな。そうくるって言って
光る看板みたいな
感じ。看板みたいな。そうでもあれは完全にやっぱ意図的なんだよね。多分分かりやすくしてんのかな。結構ねあれが分かりづらいんだよね、マットペインティングが、
はい、
だから
UFO を発見したとことか、
発見したシーンのマットペインティングが、はい、ちょっとね、絵としては雪景色の中に白い、まあ多分雪が積もっちゃってるのかな、何、ね、してもこうちょっとね、
はい、
あれがイコール宇宙船みたいな感じで、はい、すぐに認識させられるかっていう、
はい、
だからそれをつなげるために一応も
う後付けで
ダメ押しで、
はい、
この宇宙船がこれですよっていうのをはっきりさせたのかなって気がする。あ、まあ、それによってね、宇宙生物が地球に来たんだなっていうのがはっきりするんで、はい、まあ大事なとこっちゃ大事なとこだからね。ただちょっと説明カットすぎるかな。でもね、宇宙船の最初の UFO のシーンすごい時間かかってんだよね。あれはあれで
なんか女性が作ったみたいな
ね。あ、それミニチュアだよね。あれは3つの会社が参加してて、
はい、
すごいんですよ。合作なんですよ、あれ。アポジーっていう、
はい、
ジョン・ダイクストラってスター・ウォーズの、
はい、
特撮監督なんですけど、その人が作った会社と ILM と、
はい、
あと VCE っていうピーター・クランっていう人がやってた、はい、やっぱり ILM 出身の監督の、特撮の人なんですけど、
はい、
その3社がワンカットのために
一生懸命作って、
そういろいろこういや俺は好きなんだけど
浮いてる感が
今もあるな、明るいなっていう。あの映画の中で唯一キラキラしている、はい、シーンではあるよね。
なんか資料見たらエイリアンっていうか物体の血の色を赤くしない予定だったみたいな、紫にするとか黄色にするとか。
ああなるほどなるほど。やっぱり X レートを恐れたんですよ。やっぱりこの時代でもすでに
何歳以下の子は見れないとなっちゃうと、
PG なんとかとか、はい、そういうあれでユニバーサルがある程度予算かけちゃったんで、
はい、
エクスレートってわけにはいかないってい
う、はいはいはいはい、
とは言ってもどう見ても内容的には血ブシャーって出そうじゃないですか、
はい、
よくよく見ると血全然ないんですよ、
うん、
本当にちょこっとっていうか全部なんか乾いた感じなんで、
うん、
あの本来だったらもっと血が出るシーンが血をなしにしてあの首が伸びるって、
はい、
あの切れるシーンもあれ血出ないです、うん、出てないですよね、まあ、人間の中からも侵されちゃってるんで、うん、あの血は多分あの変色しちゃったんでしょうね、うん、なんか飲まれちゃってるというかな中にある、
はい、
うん、あのクリーチャーが食べちゃったっていう設定なんだと思うんですけど、全然だからそういう意味では気にならないんですけど、血みどろの映画になったとは思いますよね、うん、
あれ解剖シーンとかのイメージはやっぱり大きいからとかあるんですかね、
うん、
なんかすごい血みどろのイメージ、
いやでも本当に血は少ないですよね、あの全然飛び散ってないですからね、ロブ・ボーティンは結局やっぱり血が嫌いで
そうです
嫌いそう、あんまり基本的にはまあ、バイオレンスは好きなんですけど、
はい、
血を出すのが嫌いらしくて、うん、血を飛ばすというか、はい、ロボコップでも結構残酷じゃないですか、マーフィーの頭だとか、
はい、
手が飛ばされたりとか、はい、血出てないんで、
ね、
あんまり
人体破壊の描写はあるけど、
そうあるけど、そう
ですね、あんまり出てるイメージないですもんね、
そうなんですよね、だからそういうあれで溶けるあの肺液の中溶けるところとかも血でやってないし、
はい、
殺すとかじゃないですか、ロボコップ
とか、はい、
だからプシューってね、そのぐらいじゃない、
はい、
でロブ・ボーティンの認識ではこれはどっちかというとこうイマジネーションというか、うんうんうん、ディズニーとかあのハリーハウゼンとかなんかそういうのの系統に見てほしいみたいなことを言ってて、ファンタジーな、
うん、
クリチャーのだからそういう意味では制作体制はグロとかを目指すというより、うん、ファンタジックな、うん、なんかそういう描写を作ったっていう、うん、気持ちみたいですね、
はい、
やっぱりそこは案外このトム・サビーニとかとはちょっと違う、
はい、
あのアプローチの仕方で、だから意図的に血は出さないように、でなおかつ不自然にならないようにっていうのを全部目指したようです
ね、はい、
それはでも後々もロブ・ボーティンっていうのはずっとそういう感じで、
うん、
ロブ・ボーティンってエレガントなんですよね、
うんうんうん、
あのやっぱこの後にレジェンドって映画もやりますけど、
うん、
やっぱりもうそういうキャラクターのメイクアップとか、
はい、
残酷なのロボコップとかで残酷なのやりつつもどうかでこうバイオレンスの美しさっていうか、
はい、
かっこよさみたいな、でも汚くないんですよね、
うんうんうんうん、
センスがいいというか、そういう点では全然あのリック・ベイカーの方がよっぽど血みどろでやってますよね、
うん、
そのやるところでは、
はい、
うん、血で見せたいっていう気は本当にない、はい、
うん、
この映画も多分全くそういう気がなかったんでしょうね、
うんうんうん、
あのハリウッドの映画ってうまいなと思うのは血を使わなくても大丈夫な設定とか、
うん、
そういうデザインとか、
はい、
いろんなことをちゃんと考えてクリアするんですよね、不自然に ない形で力量っていうか、
はい、
無理がない映像表現になってるからみんな多分気になってないんでしょうね、うん、なんか幽静化の物体物がまた別物なとこなんじゃないですかね、ホラー映画でも血みどろな映画いっぱいあるけど、
はい、
幽静化の物体物ってやっぱり血みどろかっていうと、
うん、
そんなことないっていう、でも残酷描写はあるじゃないですか、手切れたりとか、
はい、
うん、だからそうなんだけどどこかであのさっぱりしてるっていう、
内臓はいっぱい 見れますよみたいな、
うん、
中は見れますよ、
そうそうそう見れるけど血はついてないっていうような感じになってるから、でもそういうのって結構憧れますよね、
うん、
そんなにあの特殊メイクアップアーティストって血がやりたいわけじゃないんですよね、
うん、
想像力を形にするような、
うん、
ものでやりたいんで、
うん、
その時ってやっぱこの設定っていうのはロブ・ボーティンにとってみれば最高の、
うん、
あの設定だったと思いますよ、
大喜利すごいいいの出されたみたいな、
そうそう、その手があったかっていう、だからもうほとんど自分からやりたいって言ったらしいですよ、
うん、
ジョン・カーペンターにそのこの仕事は自分がやんなきゃいけないからって言って、
はい、
まあその時だからハウリングの直後だったらしくて、
はい、
もうハウリング見たらジョン・カーペンターが、はい、じゃ あ君に頼みたいってなったらしいんだけど、はい、初めに売り込んだ時は相手にされなかった、
うん、
うん、そのぐらいだからロブ・ボーティンにとってみればこの映画っていうのはその千載一遇のチャンスっていうぐらいで、
うん、
でやっぱりもう本当にこの映画に全勢力をかけすぎちゃって、はい、最後の方になると入院しちゃうんです
よ命かけすぎだ、
そうそうそう、本当に倒れちゃっていなくなっちゃうっていう、やっぱりいいスタッフがいたんですよね、
はい、
それを引き継いで、はい、あのロブ・ボーティンの考えた アイデアだとかクリーチャーのデザインとかを遂行するっていうようなのができた、うん、あのやっぱマネージャーさんがいたみたいなんですよ、はい、そのマネージャーさんがロブ・ウーディンが入院してる間もあの管理して、うん、あの形にしたみたいなんで、いやまあでもね分かる気がするよね、うん、こういう仕事って本当に一生に一回って本人も思ったんだろうし、はい、今やらないでどうするっていう、まあ倒れるよなーって、でもそのくらいの思いをして作った映画ってことで、はい、やっぱりすごいよなーって
今見てる我々もロボッティンって言うとまずこれを思い浮かぶっていうぐらいな、
この映画はね見てほしいですよね、はい、あの若い人にも、
はい、ということで今回あのロボッティンを結構あのスポット当てて喋ったんですけど、
はい、
ちょっとまた別の、回でですね、
はい、
あ同じくボッタン X である方をゲストに次回また喋りたいと思います。ということで、すいません。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。